青森県七夕祭りのルーツとは、ねぶた祭りのねぶたって何？
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはともさまさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そしてお知らせがあります。普段放送しているラジオトークさんのインタビューを受けました。普段空飛ぶワンタンがどのように音声配信をしているのかなっていうようなことをですね、語っておりますが、もう長い、びっくりしちゃった他の方のインタビューも見たんですけど、長すぎてもびっくりしてしまったんですよね。はい。ですが、一週間ぐらいかけて見たらちょうどいいのかなっていうふうに思っていますので、概要欄にリンクもつけておきます。ぜひぜひ見てみてください。はい。ということでですね、今日とて毎週木曜日お届けしている妖怪日本一周の旅をお届けしたいなと思ってるんですけども、この時期でなければできない、そんなお話を用意してきました。はい。ということで、今日お届けをする都道府県は、青森県。はい。県庁所在地は、青森市ですね。青森県はね、有名な妖怪がいるような、いないような、有名なもので言うと、前回放送した、水子様、カッパですね。やっぱりカッパかな。あとは、最近放送したのと似てるものだと、人魚がいます。実は人魚のミイラがあります。そんな青森県。まあ、ちょこちょこいろんな怪異現象とか妖怪は出てきた。やっぱり水が近いっていうところから、何かしらの戒めだったりとか、怪異現象っていうのが残ってるのかなっていうようなところではあります。ではありますが、この季節にあるんだったら、やはりこれは、はい、ねぶた祭りでしょう。はい、ということで、まあ、ワンタン普段東京でお仕事をしているんですけども、品川駅をね、ちょこちょこ通ることがあるんですよ。で、その品川駅に、7月ぐらいにね、毎年ね、ねぶたがあるんですよ。ちっちゃいやつがあるんですけども。そう、あれさ、最初なんでだろうって思ってたんだよね。でも、ちゃんとした理由があったんです。あと最近のねぶた、ちょっとしたニュースで言うと、ワンタンもこの間見てきました。エヴァンゲリオン大博覧会っていうことで、まあ、エヴァンゲリオンのね、そうした展覧会ですかね、行ったんですけども、そこに初号機のねぶたがありました。はい、なかなかの見物でしたね。まあねぶたっていうと、そうだな、なんか力強くて、こわもてで、っていうようなイメージがあるんですけど、意外とね、キャラクターとコラボしてたりもするんですよね。はい、ということで、まあ、なんでこの時期にねぶた祭りなんだいっていうこともね、解説をしていきながら、今日は3つに分けてお話をしきっていこうと思っております。まず1つ目、青森県ねぶた祭りの由来とは、そして2つ目、七夕祭りのルーツとは、最後3つ目、要注意、恐怖の目どち。はい、ということで、まず1つ目、ねぶた祭りの由来とは、青森ねぶた祭り。これは青森県で8月2日から7日に開催される夏祭りです。はい、ということでもう少しなんですよね。来週だとも遅いと思って今週お届けすることにしました。ねぶたって何なんだいっていう風に言うと、東北地方の風習である眠り流しというものがあります。これは夏の農作業の妨げとなる眠気を追い払う行事なんですね。東北の方はこういったお祭りが多いのかなっていう風に思います。そうですね、なんか、生ハゲ、秋田の生ハゲとかも、そういった農作業をサボらないようにっていうような思いもあったみたいなので、そういうのが多いのかな。はい。また、ねぷたとも聞いたことありませんか？これもね、意味は同じなんですけども、方言と言われていて、眠たい、ねぷたいっていう風に変わったなんていうようなお話もありました。その起源として考えられているものはいくつかあるんですが、今日は2つ紹介しましょう。まず1つ目、後の征夷大将軍となる坂の上の田村麻呂。彼が蝦夷征伐の戦場としてここに訪れた時、敵を油断させ、おびき寄せるために灯籠や笛、そして太鼓で囃し立てたというようなお話があります。そして2つ目、七夕祭り。はい、ということで七夕祭りで行われていた灯籠流しと古くから津軽にあった少量送りが合わさってこの形になったというようなお話がありました。へー。 まあ、それで灯籠のようなね、ものがあるっていうことなんですが、七夕祭りっていうのは実は知ってたんですよ。だからこの時期に放送したっていうのはあるんですけども、この魚上のたまらまなの戦略だったっていうのは知らなかった。こっちの説をちょっと押したい気もします。はい、ではありますが、今日はね、七夕のお話を掘り下げていこうと思っております。今日の二つ目、七夕祭りのルーツとは、まあ、七夕、どっから来たのって言うと中国ですね。ではあるんですけども、いろんなものが合わさってこの形になったっていうふうに言われています。大きく三つかな、合わさったっていうふうに考えられていて、一つが、七夕最古の文献と言われている中国南北朝時代の門前というものの中に、彦星と織姫が銀河を隔てて語らうことができないというお話がありました。悲しいですね。そして二つ目、成形雑記というものがあって、ここに7月7日には旗織りや裁縫、そして中字などの上達を願う亀甲年という儀式があるんだよというふうにありました。そして3つ目、南北朝時代後期の慶祖祭時期、ここに彦星と織姫が思いが通じ合う日があるんだよとあります。そしてもう一つ、7本の針の穴に美しい彩りの糸を通して針仕事の上達を願うものがあるというお話がありました。これってさっき紹介した亀甲伝なんですよね。で、亀甲伝7月7日だよね。だから彦星と織姫の思いが通じるのも7月7日だよねということで、その後に出てきた陸朝時代の小説の中では今の七夕祭りの物語の原型になったものっていうのが出てきます。まあ、それが日本に伝わったっていうことなんですけども、日本に伝わったのは奈良時代頃。ここで日本の七夕爪の伝説と合わさったと言われています。はい。最初の方はね、先ほど紹介していた、三つ目の慶祖祭時期の中にあったような、針仕事の上達を願うっていうのがベースになっていたようだ。宮中では、机を4脚並べて、果物を備えて、兎の葉を1枚置いて、金銀の針をそれぞれ7本ずつ刺して、5色の色を寄り合わせた糸で穴をついた。何をやっているんだ。そんな行事もあったらしい。はい。そして時期なんですけども、七夕の時期っていうのは、旧暦の7月7日なんですよね。なので、今で言うと8月中旬頃になります。7月になったことで、梅雨だだかぶりっていうことでですね、雨が降るようになってしまいました。ちなみに、七夕に降る雨っていうのことを、催涙雨ということで、彦星と織姫が流す涙と言われています。そしてこの七夕祭りっていうのは、実は世界中にあって、例えば、台湾、ここでは、チャイニーズラブロマンスと言われている恋人の日らしい、プレゼント交換をすることもある。そして韓国。ここはね、またロマンチックなんですよね。雨が降ると、彦星と織姫が嬉し涙を流して喜んでるんだよ。そして七夕の次の日にまで雨が続いた時には別れを惜しんでるんだよ。ということでですね、なかなかロマンチックな捉え方があるらしい。そしてその他の国、意外なものがありました。ブラジル。はい。ここではね、七夕って名前なんですよ。はい。そしてまあブラジル南半球なので、冬の風物詩になっているそうです。これは1979年に始まったと言われているんですけども、サンパウロ仙台祭りという名前。ということで、日系の人が仙台の七夕祭りを似せてやったらしい。あとはアメリカにもあるみたいでした。2009年頃に始まったロサンゼルス七夕祭り。七夕っていう名前だからやっぱ日本から行ったんだろうな。不思議なことがあるね。はい、ということで、まあ、七夕って何の日だいっていう風にね、思うじゃないですか。で、短冊に願い書くじゃないですか。で、確かに、願う日ではあったんですよ。でも、その願うことっていうのは、本来は、針仕事だったり、旗織りだったりとか、習字だったり、それの上達を願う日、ということですね。はい、そんな話が多くなりましたが、最後はまた、青森県のお話をしていきましょう。今日の最後3つ目、要注意、恐怖のメドチ。はい、メドチさん、これは、カッパです。やっぱり出てくるカッパのお話ではあるんですけども、なかなかね、こわもてかもしれない。顔は猿。体は黒い。そして10歳ほどの子供のよう。でもあれば、少女の姿で人を誘惑することもあるらしい。うん。 まあ、結局水の中へ誘い込むっていうことなんですけども、これもまあカッパはカッパだけど、この間お話した福岡のカッパとはもう違うんだろうな。水の神様が、水門同士でカッパにするべみたいな感じなんじゃないかな。どうなんだろう。そしてね、恐ろしいものがあったんですよね。これね、個人ブログなんですが、ポンタさんという方のブログなんですけども、ここにね、かつてはメドチに対しての注意看板が立てられていたということでですね、ここに書いてあるのは、危険だ、夜な、近づくな、メドツが出るぞと書かれているんです。はい、メドツっていうのは方言の名前ですね。うん。で、これが八戸吹上地区防犯協議会、八戸吹上地区青年協議会が建てたということで、昭和51年から平成27年まであったと言われています。なんかそんな立派なところが、妖怪なんていう風に言っていいのでしょうかということではあるんですけども、なんかね、ネットで調べていたら、なんですか、有名スポットらしいですね。妖怪ファンからすると、あーそこかっていう風になる場所らしい。そして地域の人からすると、あーそうそう、本当にあの辺にはカッパが出ると思って近づかなかったんだよねっていうような話もありました。はい、ということで、子供が危険な目に遭わないような戒めから生まれたというようなのはね、広く伝わっているもののようです。今は亡くなっちゃったらしい。はい、ということでね、まあ、同じく八戸の方には串引八幡宮というところにもですね、カッパのお話があるらしいですね。はい、ということでですね、今日はボリューム満点でお届けしたんですが、もう一つ気になるものがありました。津軽地方の妖怪やお化けをデザインしたドリップコーヒー、津軽お化けコーヒーなるものが2017年から発売されていて、すごい人気みたいですね。イラストレーターの佐々木義丸さんが描いたものということだったので、見たんですけども、なかなか恐ろしい姿をしていましたが、まあ、このご時世的にね、アマビを中心にすごい流行ってるみたいで、あ、いいなーっていう風に思って見ていたところです。はい、こうした妖怪をね、お土産にするっていうのはワンタンは大賛成なので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで時間いっぱいになりました。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。それでは次回の放送でもお会いいたしましょう。以上、空飛ぶワンタンでした。